池袋東口ブラザーズのうまくはいかないポッドキャスト。皆様ご機嫌いかがでしょうか。なる斉藤です。
田口一介です。
キラーカーンでございます。
池袋東口ブラザーズでございます。
よろしくお願いします。
なんか冒頭とかあるんだっけ。
この間、僕よく立ちくらみになるんですよ、
はい、
でもう朝起きて、こう冷蔵庫の飲み物を取りに行こうとしたら、もうそこでもうフラーってなって、もうガタガタンって崩れ落ちたんですよ。
お
う、そしたらもう水道の、あのシンクのところに首をゴーンって打ったらしくて、でそのままもうぶっ倒れて意識ないから、で起きたら「何なんか痛いなんか痛い」っつって、もう意識失ってから首打ってる記憶もないの。
そんなに
やば
それはやばいね。
でも首と頭もなんかどっかに打ったらしくて、起きたら「何これ痛いんだけど」っつって、その首の痛さが1週間治んなかったっていう。
それさ、その、はい、倒れ込んでたの。キッチンに、
キッチンに倒れ込んでました。
で気づいたら倒れてて、はい、なんで俺倒れてんだってなって、ってこと、
はい、そうです。
怖い
怖いそれは
怖い話。皆さん立ちくらみには注意しましょう、
ね、そうですね。
っていうことで、
はい、
まあ、あのジングルの後本編いきます。
はい、
まあそんなコマ、
2万円あればスーツ2着
マジだっけ、マジだっけ、マジだっけ、マジだっけ。
池袋東口ブラザーズのうまくはいかないポッドキャスト。はい、本編でございますけども、
はい、
まあね、冒頭トークの立ちくらみに近いような話を今からしなくちゃいけないわけですね。
はい、
今回は、
はい、
プロレス史、
はい、
平成最後の大事件、
はい、
吉橋転倒流血事件についてお話ししたいと思います。
あれですね。
なぜ語られないのか、
はい、
その真相に迫る今回サスペンス回になっております。
サスペンス、
はい、プロレス知らない方は何だと思うかもしれないですけど、はい、これもうある意味究極のうまくいかない話なんですね。
そうですね。
だからちょっとストーリー聞いていただくだけでもね、こううまくいかない時の勇気になるんじゃないかなということで、
興味湧くと思いますよ。
いやこれ ね、
そうですね、
本当に面白いから、興味は湧く、
見てみようってな
ると、本当に大きな事件なんですけど、もう今タブーみたいになっちゃって誰もこの話をしないですね。まあ、かなり前に起きた事件ですが、はい、まあ、ちょっと話をしていこうと。
はい
はい、
まあ、私のね記憶からお話しますけど、
はい、
まあ、約2年前です、
うん
うん、
ツイッターでね、まあ、ある日私がこう仕事してたんですけど、
はい、
ツイッター見てたら、よしはしよしはしよしはしよしはしって書いてあったんですよ、はい、私のツイッターが、
はい、
よしはしなんてツイッターで連絡来ることないんですよね、
う
ん、
はい、
ないですよね。
ないですね、
はい、なんだなと思ってて、まあ、でも仕事してたんで、まあ、気にも留めず、
はい、
まあ、結構残業遅くまでやってたんですよね、
う
ん、
はい、
そしたら私の後輩のプロレスファンから謎のメッセージが来たんですよ、
はい
大変ですと皆さん大変です、早くワールドで見てくださいっていうメッセージ来たんですよね、
はい、
分かったと、
うん、
でまあ残業終わって家に帰ったんですけど、
はい、
でまあ、新日本プロレスリングワールドっていうそのウェブ配信サービス、
そう、
サブスクリプションで、
はい、
まあ、入るサービスあるんですが、
はい、
うん、私が帰ってつけた時に、なんか今日の大会は終了しましたがずっと流れてる状態、
はい、
2時間ぐらいそのなんていうんですかね、配信されてなかったんですよ。
へえ、はいはいはい、はい、
なんで何かなーなんて思ってたんですけど、
はいはい、
まあ、ある事件が起きてたと、
はい
はい、時は2018年9月23日、
うん、
神戸ワールド記念ホールで起こってました。
はい、はい、
キャパ8000人ですので結構大きな会場
ですね、
うん、ですね、
はい、
まあ、後楽園が1500人とかなので、
うん、そうです
ね、うん、一応1万人超えるとビッグ会場って呼ばれるんで結構大きな会場です、
うんうん、
でも当然この日も満員と、
はい、
で事件自体は吉橋選手が花道から入ってきて、
うん、はい、
転んで、
はい、
リングの角で頭を打って流血しただけなんです。
はい、はい、
ただこの後ろで男たちの運命が交錯してるっていうのを今日ちょっとお伝えしたいなというふうに思いまして、はい、ついにやる取ると、
はい、
に至ったわけでございます。でまあこの最後の最後でちょっとあのお二人にも考えていただくコーナーがあるので、
はい、
まあ、いろいろ考えながら、かつ質問があったらちょっと聞いていただくスタイルで、
はい、わかりました、
お願いできればと思います。
はい、
まず今回の登場人物、
うん、
吉橋と言ってましたけども、
はい、
吉橋選手の紹介します。
はい、
1982年生まれ、
うん、
180センチ102キロ、
はい、おお、あ、100あるんですね。
一応平米級ですからね。で出身が愛知県東郷町、
はい、
名古屋市と豊田市のちょうど間、
あその辺なんだ
ぐらいの出身ですね、
はいはいはい、
でアニマル浜口道場から、
うん、
新日本プロレスの入団テストを受けまして2007年に入団、
うん、
で翌年の2008年内藤哲也戦でデビューしてます。
はいはいはい。
でその後メキシコに武者修行行きまして、
はい、
そしてヘビーに転向して2012年
うん、
1月4日の東京ドームで凱旋帰国してます。その時の対戦相手は岡田和親。
おお、そうだったんだ、は
い、かなり期待された選手だったと思います。
はいはい。
てか東京ドームで帰国っていうのはもう期待の
1.4 に出れるってだけでも、
うん、そうですよ ね。そこであの凱旋試合がやられてるわけですからね、
はい、
でまあ相性というか、まあ、2つ名はヘッドハンター
。おお
ピンとこないですか？笑うな。得意技が、カルマっていう技、
はい、
あとヘッドハンター、
うん、
こキラーカンさんはあの吉橋選手があんま好きじゃないですかね。
そう
ですね。だからニヤニヤニヤニヤしてるんです
け
ど、はい、はい、じゃあちょっと話戻します。
はい、
2018年の9月23日、はい、神戸ワールド記念ホールに戻りますが、
うん、はい、
当時のちょっとバックグラウンドをお話しますと、
はい、
当時の IWGP ヘビー級チャンピオンはケニー・オメガ、
うん、
はい、で夏の G1 クライマックスで棚橋宏が勝利しました、優勝しました、
はい、
で権利書は棚橋が持ってる、
はいはい、
これ新日本のシステムで G1 クライマックスに勝つと、うん、IWGP ヘビー級王座挑戦権利書がもらえるんですね、
はい、
で権利書を、防衛し続けていくと1月4日の東京ドームのメインイベントで IWGP ヘビーに挑戦できる、
うんうん、はいはい、
まあ、その権利書を棚橋が持ったんです、
はい、
でその権利書の防衛戦の日に事件が起きました。
はい。
はい、じゃあ、権利書持ってるのは棚橋。
棚橋。
挑戦者が岡田和親。
はい。
で、勝った方が 1.4 に挑戦します。
はい。
はい、大事な試合ですね。
めちゃめちゃ大事。
すごい大事な試合です。うん、まあ、ビッグイベントが夏に G1 があって、はい、その間のストーリーではあるんですが、とっても大事ですね、うん。誰がメイン立つんだっていう試合ですね。はい。で、棚橋が激戦の末、岡田を破ります。
はい。
でその試合後に勝利の名乗りを受ける棚橋に対して J ホワイトが乱入して、うん、棚橋にブレードランナーを決めます、
うん、はい、
会場騒然、
はい、
おいおいなんだこれは、
乱入ですよね、
はい、ブーイングの話です、
はい、そうです、これはプロレスファン歓喜の展開
ですよ、ね、そうですね、ブーイングと言いつつめっちゃ喜んじゃ
う、次 J かと思って
盛り上がっちゃうんです
よね、ブーって言いながら、ね、あ次 J 対棚橋なんだと思うっていうプロレスファン歓喜の展開なんです。
はい、はい、
この後に事件が起こると、
はい
はい、まあ、事件によってでこの、まあ、ちょっとね普通のトーンで喋りますけど、まあ、J が、タナシにブレードランダーを決めると、
うん、
これはもうプロレスファンもみんなわかるんですよ、次挑戦するんだなと、
はい
はい、なるほどと思ってたら、はい、なぜか吉橋選手がその後入ってくるんですよね、
はい、
ダッシュで入ってきてこけるんです
よ、そうです
ね、花道でこけて、はい、リングの角に頭をぶっつけて、
はい、
リング上がった時には血だらけっていう謎の展開になっちゃったんです、
はい、
だから J ホワイトにスポットライトが当たるはずだったんですけど、もうみんな吉橋のことしか覚えてないですよ、
あ
っていう裏でじゃあどういうストーリーがあったのかって話をちょっとしていこうと、
はい、
ちょっと昔話しますけど、
はい、
J ホワイトについて話します、
はい、
J ホワイトは1992年生まれ、
うんうん、
186センチ 100kg、
はい、
ニュージーランドのオークランド市の出身です、
はい
はい、でデビューが2014年、
うーん、
で愛称がスイッチブレードと、
うんうん、
まあ、今になってみれば第68代 IWGP ヘビー級チャンピオン、
うん、
第2代 US ヘビー級王座、第23代 IWGP インターコンチネンタル王座と、
はいはい、
まあ、うん、押しも押される今トップスター
なんです。そうですね。
ただ彼はもともとどういう選手だったかというと2013年にイングランドのハンプシャーでデビューしてるんですよ。
へ
ー、これ新日本と全然関係ない、
はいはい、
もうニュージーランドからイングランド、まあ、イギリス行って、はい、そこで、まあ、結構マイナーな団体でデビューしてると。
そうなんだ、
はい、でそこから2014年、プリンス・デビッドの、まあ、紹介という形でね、うん、新日本プレスの入団試験を受けまして、うん、合格してヤングライオンになります。
お
お、もう珍しいですが外国人のヤングライオンとして2014年に新日本プレスに入団すると、
はい、
で同期がジュース・ロビンソンとデビッド・フィンレ
イ、
そこ同期だったんだ。そこが同期です。
へ、
ここもちょっとあってでジュース・ロビンソンは元 WWE の選手ですね、
うん、
でデビッド・フィンレはお父さんもプロレスラー、
うん、
有名なプロレスラーなんですよ。じゃあトップエリートに囲まれてる中の3人目が J ホワイトだったんですよ、
うん、
で新日本プロレスオン・ザ・ロードっていうドキュメンタリーにも出てるんですけど子供の頃に プロレスラーになりたいなんて言えなかったって言ってたよね、ジェイコブって。この田舎町でプロレスもメジャーじゃないところで育ったから、はい、多分おかしいと思われると思って言えなかったっていう、すごい物静かな青年なんですよ、ジェイ・ホワイトは。で、同期が元 WWE のスーパースターと、はい、お父さんが超有名なレスラーの2人。
うん、
まあ、そこにやっぱ劣ってるって気持ちはあったと思いますよね、うん、でもその中で頑張ってやってきて2016年に ROH の無期限武者処分に出ます、
うん、
まあ、アメリカに行ったわけなんですけど
ROH だった
はい。で2018年のここも 1.4、
はい、
東京ドームでスイッチブレードとして凱旋します、はいはい、J ホワイトですね、
はい、
まあ、2年間アメリカ行って帰ってきて1月4日で凱旋、
うん、
で田中宏と対戦して、まあ、惜しくも敗れたんですが、
うん、
まあ 1.4 で帰ってきたということでみんな期待ですね。
そうですね。
で、これ我々気になるのはじゃあどこのユニットに所属するんだと、
はい、
いうとこでみんなちょっと悪そうな感じで帰ってきたんで、
はいはい、
バレットクラブに入ると思ったんですよ。あの優しい青い目の侍と呼ばれてたジェイちゃんじゃないスイッチブレードっていうなんかちょっとサイコパスキャラみたいな感じで帰ってきたから、
はいはい、
まあ、これ
は
バレクラ入りだなってみんな思ったんですよ。
ほう、
これ間違いねえと、はい、バレクラだと思って見てた、
はい、
でやっぱ案の定ケニオメガが来て、
はい、
T シャツ持ってくるんですよね、バレットクラブ、
うん、あ、勧誘してくるんですか、
はい、入れよと、
へ
え、はいはいはいってなるんですよ、
みんな、はいはいはい、
あ、ですよねみたいな、うん、まあそりゃそうですよね。でバレットクラブはもうよく言いますけど外国人だけがいるヒール集団なので、うんうん、めっちゃ自然ですよ、
うん、
はい、 J ホワイトバレクラ入りと思ったら、
うん、
その勧誘断ったんですよね。
へ
え、あ、そうなのと思ってたら岡田からの勧誘でケイオスに入るんですよ、
うん、
あ、そうですかと。まあいいけどみたいな。まあ、まあ、この感じだとバレクラかなと思ったけど、まあ、うん、ケイオスなんですねみたいな感じで、その1点は終わっ、まあ、そのストーリーは終わって、
はい、
まあ、ケイオスの一員になったんですけど、うん、なんかあんまり誰とも絡まないんですよ、ジェイ・ホワイトは。
うん、
当時ケイオスは寿司三昧の真似をよくやってましたね、みんなで。
そう
なんです、ね、寿司三昧ってやってたんですよ。後藤宏とか岡田とか。結構ちょけた感じでやってるんですけど、はい、そこに全然混ざったりしないんですよ。でその不甲斐ない試合若手がやってると助けにもいかないって、結構その一匹狼っていう感じでケイオス入ってたんですね、ジェイ・ホワイトが。でそのジェイが、まあ、1月4日1月何日にちょっとケイオス加入したか覚えてないけど、
うん、
まあ、1月に加入したケイオス8月ぐらいからちょっと様子がおかしくなりだしたんですよね。
はい、
なんかその味方を結構攻撃するようになったりとか、
はいはい、
なんか全然タッチ要求してるのに助けなかったりとか、
はい、
負けた選手にすごい辛辣なことを言うようになってきた。これはあるなと感じてくるわけですよ、ファンとしても、
はいはいはいはい、
あ、これは何かがあるなと、どうなるか知らないけど、うん、なんかあんななんて思ってたのが8月、
はい、
2018年8月、そして事件9月23日、またワールドキリホールの話に戻します、
はい、
で棚橋対岡田の試合の後 J ホワイトが姿を現します、
はい、
で G1 で優勝している棚橋にブレードを出しました、
はい、
でこれなんでそこの文脈つながるかっていう と、G1 クライマックスで実は棚橋に勝ってるんですね、
うん、
俺に権利があるだろうって主張しに来たわけですよ、うん、要するに次、挑戦させろっていうことですよね、うん、でそれで棚橋にブレードランナーします、
はい、
でロッキーロメロの椅子奪いまして、
はい、
椅子を持った状態でリングに上がってきた、
はい、
ここで吉橋が登場するんです、
はいはい、
奥から白い T シャツを着た吉橋がすごい勢いで入って、はい、走ってきます、
はい、めちゃめちゃ息すごい勢いで
走ってすごい勢いで走ってきて、消えましたよね一回ね、
消えました、
ストンって消えて、
あ、どこ行ったってなりました
あれってなったら、
はい、
数秒の後顔から血を流した吉橋がリングから現れる、はい、わけなんです、
はい、
そしてなんか J を襲撃するんですけど、
うん、
もう力ないっすよね
フラフラでしたよね、
もう血ボタボタ、
うん、
フラフラで吉橋が J を襲撃します、
はい、
まあ、要するに棚橋に手出すなってことなんでしょう、
うん、
まあ、棚橋がやられてる時に助けに来てるから、
はい、
そしたら血だらけの写真が来ちゃって、
うん、
もう会場はもうハテナですよね。
そうですよね。
なんだこれっていうのと、やっぱ周りのやばいっていう空気で、
はい、
アクシデント空間になっちゃったんですよね。
はい、
そしたらもう J がね、
うん、
椅子を吉橋に投げつけて、
そう
です
ね、
場外に落とすんですよ。
はい、
蹴り出して、その瞬間聞こえてくる言葉は真壁刀義さんの吉橋バカや。
はい。
はっきりと。 こえ
ます。はっきり聞こえてました。
シャシャバカ野郎っていう、そのリングの中で起こってることと違うことが聞こえてくるんですけど、で、J が吉橋に、椅子ぶん投げてリング下に落とします。うん、で吉橋ももともと血だらけですから、その血を抜くって自分の顔に塗るんですよ、
はい、そうそうそう。
ここの様子思い出すことないですか、お二人。
思い出すこと、
映画好きとして思い出すことないですか。
え、
なんかサイコパス的なことですか。
違います。これレオナルド・ディカプリオのこと思い出しません。
ああ、そっち。
これタランティーノ、クワンティン・タランティーノ監督の、はい、ジャンゴ繋がれざる者。
ああ、はいはいはい、は
い、私が思い出した話しますけど、
はい、
あのシーン、テーブルで激高したディカプリオがめちゃくちゃ言うっていうシーンがあるんですよ、うん、その時に激高して机バーンって叩いたらアクシデントで手が切れちゃうんですよ。
お、はい、
有名な話ですけど、ね、
はい、
でもディカプリオ演技続けるんですよ、はい、マジで机叩いたらたまたまそこにガラスがあって、
うん、
手切っちゃうんですね。でボッタボタ血流しながら演技続けるんですよ、
うん、
でアドリブでその血を黒人の女性のメイドに塗ったくるんですよ。でその黒人差別主義者のやべえやつっていうのをこう演じきるシーンがあるんですよ。これ完全アドリブなんですよ、怪我してるし。私はこれを思い出したんですよ、J を見て。なんていいこというか、できるやつってか優しいしできるなと思って、このまま吉橋をほっといたらこいつどうかなっちゃうと思ったんだし、リングで自分が起こしたストーリー進めなきゃいけない、
はい、
そこで編み出した解決策は俺がこいつの死体を割ったことにしよう、うん、素晴らしいでしょ。
確かに
っていう形で僕はそのシーンを見てね、ディカプリオを思い出したですけど、
はい、
わずかこの当時25、6歳ですよ、ジョン・ホワイト。
ほんとすげえ。
25、6で、25、6になんか自分のことしか考えてないじゃん、
はい、
今日は俺のスポットライトの日だでウキウキして終わりなんですけど、はい、ちゃんと J は周りを見てアドリブができるわけですね、
はい、
これは今の活躍も納得だなと、
うん、
私が社長ならね、
うん、
もう J 君頼むよってだってそこをなんとかしてくれるわけですから、
はい、確かに。
で、吉橋をリング下にほっぽり出して、
うん、
で吉橋の額から血を自分の顔に塗ったくってリングに戻ってくる、
うん、
でそこに今度は下道さんが現れるわけです
か、はい、
で J ホワイトを制してちょっと待ってと。で岡田のマネージャーですから当時下道さんは、
うんう
ん、だから要するに J が岡田も子供をいじめるから下道さんが椅子を取り上げる、
はい、
で、岡田と J が向き合う形になります、
はい、
でこれは J ホワイトからしたらお前はケイオスのリーダーのくせに棚橋に敗れたっていうことを抗議するわけですよ、
うん、
リーダーなのに負けてんじゃねえと、
うん、
でお前のせいでケイオスにベルトが来ないじゃないかっていうのをこう訴える。なるほどっていうシーンなんですけど、はい、そこでびっくりハプニングで岡田のマネージャーだった下道さんが岡田を椅子でぶん殴る、
うん、
ここで下道も裏切る、うん、そして J も裏切るという展開になったんですね、うんうん。ここまでいいでしょうか。
大丈夫です。
わかりますかね、これ新日本プレスからすると1月4日から温めてきたストーリーなんですよ、
はい、
9月24日まで
とそう
8ヶ月以上温めてきたんですよ、
うん、
このストーリーを、
はい、
ね、だからケイオスのリーダーの岡田を J が裏切る、この時まだバレットクラブに入るっていうのを表明されたわけではなくて、うん、あの可能性としてはケイオスのリーダーにこれ J も行くのかみたいな、
あ、はいはいはいはい、
っていう可能性も僕はちょっと思ってて、
その日
はね、要するに岡田の不甲斐ない試合結果に対して、
はい、
J が憤慨して、でもマネージャーだったケイドさんも岡田を裏切ったというシーンになるわけです、
はいはい、
話をちょっとまた会場に戻しますけど、リングの外では吉橋が倒れて
倒れてましたね。
そして裏では短歌があ
のリング下から出されて
ましたね、
はい、
あれはいつもキュラーカンが4次元空間って呼んでる、あそこ何度も入ってる、あそこ短歌も入ってるんです。
短歌も入ってるんですね、あれ
入ってます。もう後ろのスタッフの顔真っ青で短歌を出してるんですよ。
なんか後ろでうろちょろしてたんですよ、
だいぶみんなうろうろしてて、はい、でもここも下道さんもやっぱさすがなんで、はい、カメラこの男だけで伝えって言うんですよ、
うん、
負け組2人を映すなっつって画角を絞るんですよね、
はい、
これでわちゃわちゃを絞るっていう、そうそうそう、うわ素晴らしい、やっぱ下道さんもすごいなって思いましたけどね、
うん、
でこれで、結局 J ホワイト と、下道さんは裏切って、2人ともバレットクラブ入るんですが、
うん、はい、
新日本プロレスが8ヶ月間温めてきたストーリーがちょっとハテナで終わってしまうだと、
ね、
いうのが今回の、はい、吉橋転倒流血事件の顛末、
はい、
そして本当にかわいそうなのは J ホワイトですよね。
うん、
用意されたその日俺は一番目立とうと思ったら他になんか
余計な要素が出てきちゃうからね
そうなんですよね、はい、っていうことになったという事件です、はい、ここまでは、まあった事実をお伝えしてるだけ、
はいはい、
ここからはご意見も頂戴したいお時間になります、
はい、
どう思います？これあのツイッターで当時論争になったのは、
はい、
結構吉橋攻めるな勢がいたんですよ。
お、
はい、吉橋わざとじゃないと、
うん、
一生懸命やってるのに、う
ん、はい、
ひどいこと言うな勢がかなりいた、
うん、
に対してお前 J の気持ちわかんのかと、
うん、
なんかわざとじゃなかったら何やってもいいんだ勢の激しい争いがありました、
うん、
お二人いかがですか？
これはもう J の気持ち考えろ派ですね。
田口さん、
僕はですね吉橋選手意外と好きなんですよ、なんで擁護します、うん、だって頑張ってんじゃんミスは仕方ないよ
あのスター性がもう皆無なんでしょうね
でもさ、スターばっかじゃダメじゃん。やっぱ引きごめん、吉橋選手が別にスターじゃないとかっていう意味ではないけど、
スターじゃないよ。
違う、
まあ、そのフォローはいらないでしょ
う、ね、まあ分かりました、うん、じゃあ言うと、うん、やっぱ AKB システムなんですよ。
おー、なるほど、
はい、
聞いてみようか。
やっぱセンターに可愛い子置いて、それ以外に引き立て役の子を配置
することによって、引き立て役がミスすることによって可愛い子がなんかスポットライト当たらなかった件に関してどう思ってんだって質問してるんで、
だそこに関してはやっぱミスはあるじゃないっていう
そこでやんなよって
。そうね、
まあまあ起きちゃったことはしょうがないですね。でまあこんな感じで当時のツイッターもだいぶ論争が激しくなされまして、
はい、
でね、ここからなんですよ、
うん、
僕が話したいのは、
は
い
はい、
実は、
はい、
吉橋は何をしに来たのかっていうこと。
え、吉橋ってケイオス？
ケイオス
ですよね、
はい、タイミング的にあのタイミングで入ってくるっていうのが僕未だにピンと納得いってなくって、
はい、
棚橋がブレードランナーされてダウンしてるところに助けてきたんですよ、
うん、
そう、吉橋はケイオスの所属の選手で、うん、当時ケイオスと本体ってちゃんとはっきり分かれてたんで、
うん、
ケイオスの吉橋が棚橋を助けに来るっていうストーリーなのかなって思うんですよね。
あ、そういうこと、うん、はいはい、はい、そこに疑問なんですね。
こうなると、うん、僕は吉橋にもその日何かストーリーが用意されてたんじゃないかと思うんですよね。例えばなんかちょいちょい棚橋が吉橋うまくいってない俺のとこ来いよみたいな、なんかちゃっちゃそういう発言もあったりとかして、吉橋が本体に入るっていうストーリーもあったのかなって思うんですよ。
なるほど。
でここガチで J を止めたいなら、
はい、
吉橋じゃないやつが来るんじゃないかって思うんですよ。
はいはいはいはい、はい、
ガチで J 危ない、岡田の身に危機が迫ってる、
うん、
吉橋ちょっと弱いと思うんですよね。後藤弘がいるでしょ
後藤弘、
後藤弘が助けに来たら一大時間より出るじゃないですか、
うん、はい、
だからもしただ単に止めに来るんだったら俺後藤弘だったと思うんですよ、
はい、
とか石井ちゃんとか、
うんうんうんうん、
なぜ吉橋なの。
でも今その棚橋が吉橋こっち来いよって言ってるのを聞くと、はい、まあ、やっぱその吉橋が出てくる
理由にはなりますよ。
でもさ、うん、そうするとさ、ストーリーが二重になっちゃってさ、分かりにくいじゃん。
だから、
うん、
もしかしたらだけど、あの日下道さんまで裏切るっていう予定じゃなかったんじゃないかまで考えちゃう。
そういうことですか。
どっちかがアドリブのなんだよ。そのだから吉橋が棚橋助けちゃうと、そこで一個ストーリーがわちゃわちゃになる。
そうそうそうそう。うん、
でさらに下道と J も岡田を裏切るってなるのは2個ストーリーが乗っかること多分ないから、
うん、
分かんないけど、もしかしたら下道さんと J は予定なかったのかもしれない。でもそうするとあの2人やばすごすぎだろって話になっちゃう。
確かに。
ええ、ちょ、今整理すると、うん、J はもともとだからその裏切るつもりはなかったけど、
いやいや裏切るはどっかで決まってたかもしれないけど、あの日じゃなかったかもしれない。
なるほど、
は
あ、で
か J だけが岡田と棚橋を裏切って、うん、下道さんの裏切りまではあそこの日じゃなかったかもしれない。
あ、
だから下道さんはもうしょうがないからその日で出てきたかもしれない、
うん、
あ、 J マイクで日本語喋れないから、
うん、
あの場を収めることができないわけ、
うん、
だとしたらマジやばいな、あの
2人。すごいね、熱いよね。
でこれはわからないです。
わからないですね。
はい。で、もしかすると考えてるのは、今本体とケイオスくっついちゃってるでしょ。
うん、うん。
俺、吉橋のせいなんじゃないかと思
って。あ、そういうことか。
まあ、悲しいを助けに行って、
はい、
吉橋だけが本体に入るっていうストーリーがめっちゃくちゃになっちゃったから、
うん、
でもしょうがないからもう一緒くたにするかみたいな、
はいはいはい、
何かどれか多分合ってんだよ、
うん、
ストーリーにこのせが多分ないじゃない。
そうですね。
なんか思ったのが、岡田と棚橋がやって、
うん、
そのまあケイオス代表の岡田、
うん、
でまあ本体代表の棚橋、
うん、
で棚橋がこの勝ったと、
はい、うん、
そこで J が乱入してきて、
うん、
で吉橋はこのせっかく岡田が頑張って戦って、すごい戦いの末負けちゃったと、
うん、
そのすごいいい試合に泥を塗る気かみたいな乱入の仕方。
あ、そう、 J をいさめるためにってことね、うん、だからお、なんだっけ、下道さんポジションが実は棚橋、うん、じゃあ
吉橋がやるだかも可能性ある。
あ、だからなるほどね。
で吉橋って岡田のタッグパートナーなんですよ、ずっと。ここも伏線になってて、タッグパートナーの方じゃない棚橋を助けに来たわけよ。
うん、
まあまあ、でも、その、俺のタッグパートナーが頑張って戦った試合に泥塗る気かと。
そのメッセージ伝わらないだろうな。
ちょっと伝わんないか。
ちょっとプロレス的じゃないでしょ
うね。なんか、ね、まあ、そうね。
それはドラマとかの、
うん、
押し量るはいいけど、もっと分かりやすいからプロレス。
うん、
あの文脈だと、棚橋で助けるイコール、棚橋の、なんだろう、チームになるっていうか、棚橋と一緒にやっていくっていう、
まあ、
正直そこがなんかすごい
ことだと思うんだよね、
うん、
でより岡田は孤立した状態になる、
うん、
だってさ、普通にじゃあこけなかったとしてみ、棚橋助けるやん、
はい、
でも J はどっかで来るじゃん、
はい、
吉橋どうなるんだって話、その
J が来て吉橋が来て、
で、吉橋が入ってきたって J 多分逃げねえぜ、ぶん殴られて吉橋どっか行くのか
そうなんだ、
だろう。だからやっぱり何回考えても何かアドリブがあったと思うんですよ、あの日には。
そうですね、
そのあれが転倒が起きちゃったことで始まってしまった何か、
うん、
か始まらなかった何かがあったはずなんですね。
お
ー、そうなんだ、
よし、
ね、吉橋、そうだから助けに、単純に J 強い、おい岡田に何すんだなら、
はい、
後藤弘、石井ちゃん、
うん、
すごい分かりやすい
っすだよね、
うん、
で本体だったら例えば棚橋を助けに来るんだったら、まあ、天山小島とか、
うん、
永田さんとかでいいわけじゃないですか、
うん、
吉橋だった理由が何かあるはずなんだよ。
なるほど、
うん、ただこれは答えはきっと明かされることは
何年後かにこの書籍になって
そう、ね、
出てくることを期待
そう、ね、
誰が語るのそれ。
ゲドウさん、
ゲド
ウさん、でも面白いからね、
絶対買うわ。
いや、これがだから本当に後の世で、本にされるような事件なんですよ。
うん、
有田と週刊プロレスってこういう話をずっとしてきたじゃない、
はいはい、
最後までしなかったね、
はい、あ、そうなんですか。
優しさというか、
はい、
生々しすぎてタブーというか、
はい、
ちょっと笑えなかったりするじゃん、いろんなこと考えるとね。吉橋も自体もどれぐらいか1年近く欠場したかな、
うん、
肩の怪我ということになってましたけど、
なんでだよ
今でもテープしてます
どこで怪我した
よ。ほんとひどいな、
吉橋にな
んでそんな愛がないんだ。
吉橋はもうなんかね、
あんな頑張ってんだぞ。
違う、頑張ってるようには見えないの俺には。
ちょけてるように見えるでしょ。
そう、
体とかが
そう金髪にしてなんか
アピールしてんじゃん。
物干し座を持ってきて、
物干し座じゃない、尿
意棒何も使
わないし用途は不明だけど尿意棒
でさ、ちょっとだけメタな話をすると、
はい、
1.4 で、まあ、その後のアフターストーリーね、
はい、
1.4 で2019年の 1.4 で棚橋が、ベルト取りますけど、うん、映画から、
はい、
でその後 J がベルト取ってで、
うんうん、
で4月6日のマディソンスクエアガーデンで岡田が取り返してるんですよ、
うん、
僕考えるんだったら9月24 23日ワールド記念ホールから、
はい、
マディソンスクエアガーデンまで、
うんうん、
翌年のここまでが1セットだと思うんですよ。 J 裏切る、バレクラ入る、ベルト取るで岡田が取り返す、
うん、
とんでもねえストーリーぶっ壊してるんだと思うんで、
うん 確かに。
これはガチでお説教でしょうね。
いや、そうっすよね。
これは真壁さんが本当に吉橋バカ野郎って言っちゃったのすごいわかる。
うん、
で結局やっぱり本当これな、真実知りたいけどな。
知りたい。
誰か知ってる人いたら DM ください。
関係者とか。
吉橋が聞いてるかもしれないじゃん。
そう、
こういう時代なんで。吉橋さん、俺マジで言わないから、教えてください。どなたでもいいです。全部は言わなくていい、うん。吉橋が何をしに来たのかだけ僕知りたいんです。
そうですね。
あれ、全部終わった後に、J、うん、が裏切る、岡田が下道に椅子で殴られる、で、吉橋が助けに来るだったら全然わかるんですよ。
うんうん、
私、こんな騒ぎになってないと思うん
ですね。うん、そうですね。
うん、だから途中で来た意味を知りたいのと、
うん、
あの後の J と下道さんはアドリブだったのかっていう。
いやでもアドリブ線は、うん、アドリブ説は結構本
捨てきれないよね、うん、なぜなら下道さんが、
うん、
まあ、マッチメイクというか、うん、全てを握ってるのは下道さんですよね、うん、
はい、
であの人はもう団体いろんな団体渡り歩いてああいう事件、まあ、慣れてるっちゃ慣れてるんですよ、うん、それができるからそこを任されてるわけだから、うん、
はい、
あの人が無理やりストーリーを進めた可能性は多分にあるなと思ってて、
うん、それは本当に
ありがとうけど、
だとしたらまんとすごい
すごいよな、
うん、本当にすごい。
J もすごいよ、25、6、うん、僕だってパニックです。え、何これ何
間違えない。そうなります
ね。だってさ、白幕のやつが上がってきてさ、うん、え、何って何、
はい、
よくそこに椅子ぶつけれるだ
ろ。そうなんです
よ。いや、すごいよね。
めちゃめちゃ面白い
けど、この事件の、まあ、いいところっていうのは、うん、J と下道さんの株が
上がった。
バック上げ、
うん、もう僕はその日から J ホワイト株買い占めてますびっくりしたもん。25、6でこんなことできるやついるんだと思って、
うん、
ね、しかもちゃんと自分が被ってあげようっていう、
そう、
いいじゃない、うん、あの椅子投げて額は俺が割ったってことにしてあげようって思います、
うんうん、
俺無視、
うん、
無視あとてか無視って頭真っ白になっちゃってどうしようとしか出てこないですよね、う
ん、なんとかしてよってなる。
一発殴ってもリングの外っぽいだもんね
だよな、はい、でもっぽいしただけじゃ文脈つながんなくなっちゃうからな。
そうね、
まあでもどっちにしても、まあ、まとめになりますけど、あの日の吉橋は何をしに来たのかと、
うん、
そこっすね、
とどれがアドリブで何がストーリーなのかって永遠の謎が一つの、
はい、
うん、これは後のプロレス史にも残るでしょ
う、うん、
真相を知ってる人いたらあの DM ください
予想でもいいっすよ。
さあ、そうね、
予想でもいい
ね、うん、俺はこう思うとかね、
うん、
まあ、昔の話ぶり返すなよって思うかもしれないけど、うん、まあ、僕はポッドキャスト始めた時から一回やろうと思ったんですよ本当に語られてない話で、
うん、
なんかもうみんな触れちゃいけないみたいになってるから、
はい、
ちょっとあえてやってみようかなって、
うん、
僕も結構調べたんですよ一回、うん、確かにその事件のあらましだけでは書いてあるけど、うん、そのじゃあなんでそういうふうにしたのみたいなその裏の話、
まあ、そこは表には出ない、
まあ、出ないですよね。
でも知りたいというか納得のいく答えが欲しいなと思うんですよね、うん、
でもこれなんか納得いくいかないは別にいいんじゃないですか、
本当のところ
で。そう、う
ん、でヨッシーはあんた棚橋さん助けに来たのか岡田を助けに来たのか、そこだけは教えてくれ
って。そうですね
タイミングミスったんかね、
かちょっとこれは邪推なんですけど、うん、本当のそのメインストーリーは実は岡田が勝つ方だったんじゃないか。
いや、そこは違う。
それは違う、う
ん、あのね、一番緩い予想は、
うん、
J が棚橋を KO したじゃないですか、
うん、
で吉橋が助けに来たじゃないですか、
うん、
権利書に挑戦するのは俺か J か一回やらせろかもしれない。これが一番緩いわけ。
はいはいはい。
J 対吉橋で勝った方が棚橋挑戦。
ああ、なるほど。
まあ J でしょうけどね。
もう、まあ、勝負するまでもない。
だったらそこいらないだろうってあるだろう。そう、はい、だからもうだから謎、謎なんだよな。
確かにそうかそうかそうですね。
じゃあ本当に皆さんね。すみません、個人的な回を送りちゃってあれですけど、
あの味分から
ん。これどこからも削除されてるんで、入るならニュージャパンプロレスリングワールド入るしかないです。
月額999円。
そこでもカットされてます。
カットされてました。
メインカメラを飛ばしてサブカメに切り替わってます、
はいはい、急にスコンって
抜ける手ぶれカメラみたいになってあのね、上がってくるまでね ちょっと時間あったんですよ。 あそこちょっと時間空いてるんです実は、うん、1、2、1分ぐらい、
うん、あそんな空いてたんですか。
多分失神してたんだと思うよ、あんな打ち方してるから、うん、気を失ってたから、うん、まあもう記憶だけどね、
はい、
もううまくいかないね。
うまくいかないですね、
皆さん。ほんと大事な時は焦っちゃダメ、
はい、トランキーロ。
急勾配の坂行く時はあの多少スピード感を失ってもいいから確実な方を取ってください、ね、これが重要です。
重要ですね、
うん、なんていうかその視覚から入ってきてるんで、どのそこのスピードお客さん通ることはないので、なんなら堂々とゆっくり入ってくるって演出もあったわけじゃないですか、
う
ん、
そう
ちょっと待って、まあまあまあ、ちょっと皆さんね、大事なとこは焦らずに入場すると、
はいはい、
いうことをちょっと心に刻んでいただきたいというところで今日はお別れになります。それでは皆さんさようなら。
さようなら。